さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーでございます。個展始まっておりますが、
はい、
ちょっと前に僕が講師をしている専門学校の、うん、まあ、卒業制作企画審査っていうそういうものがありまして、
うん、
まあ、結局自分の作りたいものについて企画書を出してスケッチを出したり、まあ、そういう素材をプレゼンテーションするというあれだ。
これで卒業制作していいですかっていう伺いみたいな感じ。
そうですね、そういうのがある、う
ん、はいはいはい、
はい、でやっぱり点数を出さなきゃいけないですね、その企画商品とかそういうものに対しての企画なんですけど、
うんうん、
で点数決まってまして、
うん、
でなかなかやっぱり大変みたいで点数が足りないとかですね、
うん、
なんかバリエーションでごまかしてますとかですね、そういうのが結構あって、
うん、
ああ大変なんだねと思ったんですけど、
うんうん、
最後に先生たちから一言って言われてですね、
うん、
まあ、そういうデザイナーの仕事をしてる人は毎年コレクションとか、まあ、そういう発表の場があって、
うん、
毎年毎年このぐらいの数どころかもっとたくさんやってるんだから、学生のうちからそんなヒーヒー言ってるようじゃダメだよって葉っぱをかけたスノーなんですけど、
うんうん、
その後自分の個展の点数を見てですね、個展の作品の点数、うん、全然足りないのに気がついて、こうなんか冷や汗かいてた
そうなんだ。
それでなんかちょっと、はい、一応山だ山だと叫んでいたんですけど始まってしまえばまあなんとかなったなと、ほ
ん
と一安心、学生の方に足を向けて寝れないくなるところでしたはい、そんなスノーと、
ハズケと、
はい、ムセキと、
はい、高野です。
はい、ということで、個展はどうなんですか。
あ、はい、まあ、また
後半で詳しく話すそうだね
、はい、まあまあ、いい滑り出しだと思っております。
そうですね、はい、じゃあそこら辺詳しく後半の方で、お話しいただくとして、今週はまずメールのご紹介からいきたいと思いますが、これちょっと前にいただいてた分かもしれません、ご紹介遅れてすいません、横浜の相沢さんからいただいております。収録お疲れ様です。ポッドキャストとしては長めの時間で、他のプログラムもあり寝る時間をちゃんと取られているのか毎回聞かせていただくたびに心配しております。ありがとうございます。はい、お聞きしたかったのは、デジタル写真において写真の加工はどこまでの加工を写真というのかです。実際に写っている不要なものや人物などを簡単に消せる時代で、報道の写真すら加工されていると本当かどうか分かりませんが、聞いたことがありますと、よろしくお願いしますということですが、これはどうなんでしょうね。
うん、写真っていう欲望をした人をちょっと追求してあげて、
う
ん、
仕上げて、もうそう思います。
ふざけんな。で、てか、そもそも真実を写さないっていう、そこから立脚しないと、加工云々って言ってるとね、どもん権が悪いとかそういう話になっちゃうんですけど。
そうなの？
いや、歴史的に言うとそんな感じですね。
言うと、絶対非演出っていう、その言葉があまりにも響きが良すぎて、こうね。
うんうん。
そうですね。
いうのがまああるんですけど、
うん、
ただ、加工したり、なんだ、消したりなんなりっていうのは、実は別に現代から始まっているわけではなく、
うんうん、
遡ること、ついこの間の、太平洋戦争というか15年戦争時期にぐらいからも、うん、写真そのものに対してちょっと戦車の数水増ししたりとか、やってるわけですよ。うん、
そうね。それなんか中国のロケットの数とかって話題になったよね。
あ、そう
そうなんだ、うん、去年とか、
ね、それはもう昔のその報道の写真をちょっと台本や発表っぽく増やしてみたりとか、
うんうんうん、
それを筆使ったりとか、まあいろいろ小細アナログに対してフィルムに小細工をしてやっていたっていうのがあったりするわけなんで、
うんうん、
あとは皆様ご存知の写真館写真っていうんですか、
うんうん
うん、お見合い写真になるとなぜかこう肌ツヤがちょっと良くなったりとかするみたいな、
うんうんうん
うん、ああいう歴史なんかもありますし、うん、元をたどっていけば古い白黒の写真に筆で着色してそれを売り物にしていたなんていうのも写真の黎明期からあるわけで、
うんうん、
そんなことしていくと、うん、じゃあ全部写真でいいんじゃねっていう風に言った方が本当は楽なんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
で一部今でもアマチュア向けのコンテストとかで加工は現金みたいなこと言ってますけど、
うんうん、
審査員が本当にそれで筆貼ったりなんか加工したりしてるのを見抜けるかって言ったら、
うん、
私は見抜けないと思いますよ。
うーん、
本当に綺麗にやったら騙し切れるんで、特にデータじゃなくてプリントベースで見たら、
うん、
わかんないですよ。
ああ、そっか。プリントしちゃったら、なおさらわかんなくなる、
ね。プリントの段階でごまかす技術っていうのもありますし、
うんうん
うん、それを言っていくと、結構そんなあやふやなものを信じたってしょうがねえじゃんっていう、そこに至っちゃうんですけどね、
うん、
まあでも前提としてはなるべく取りっぱなしのものをなるべく、手を加えないでアウトプットしたいっていう欲求は非常に正しいし、
うん、
周りに対してはそれは劣化が少ないっていう意味合いでもまあいい結果を及ぼすことは多いですから、
うんうんうん、
そういう行為そのものは否定したくないですし、私も否定しないです、うんうん、ただまあそう変に写真とかその真、ね、っていう字がすごく悪いんですけど、
うんうんうんうん、
あれにとらわれちゃって書くあらねばならぬになると本当にこう誰も幸せにならないんで、
うんうんうん
って思うんですけどね。
なるほどね。まあでも、なんだろう、その人を騙す目的のっていうのは問題があるような気がするんだけど、さっき言ってたその報道の部分とかでね、例えばそこにいなかった人がここに写ってるじゃないかみたいな加工とかっていうのはあれだけど、一つの作品として仕上げる上での加工であれば、うん、例えばね、森が映ってて空が半分ぐらいあってそこに鳥はいなかったんだけど鳥が飛んでるようにちょっと加えて一つの作品に仕上げたって言ったら別にそれはありのような気がするしね、
うん、あと逆に言うとですね、
うん、
合成写真っぽく撮ったストレートの写真とかも作れるわけですよ、
うんうんうんうん、
テクニカルな、
うんうんうん、
出して言えば、
うん、
例えばこの間というかちょっとなんだお隣の方の国 の将軍様がいらっしゃる方の方で、
うんうんうんうん、
将軍様の写真が果たしてこれは合成か合成じゃないかみたいなのやってましたけど、
うんうんうん、
影がないから合成だって言っても、
うん、
影出ないようにストロボドカーンって焚いちゃって、うん、吹っ飛ばすっていうのだってできるわけですよね、
うんうんうん、
今あんまり日本じゃ流行らないから使われてないだけで
うんうん、うん
っていうことを考えていくと別にこう人は見るサイドの気持ち次第でいくらでも疑っちゃうし、
うんうんうん、
写ってるからそれが事実であるっていう風に持っていくっていうのは逆にそういうのをいくらでも逆手に取られちゃいますよっていうことでもあるんで、
うんうんうん、でもなんかそのねコンテストでその加工がダメでとかってそのなんかじゃあレタッチとかはそういう時ってどうなの？レタッチはありだけど切り張りがダメとかそういう話、うん、
色調補正はセーフでその合成はアウトっていう規定持ってるところはありますね、
うんうんうん、
まあ極端っていうかそのなんて言うんでしょうね、例えば 空に月はないのに月をつけちゃうとかね、そうすることによって絵が非常に良くなったり、うん、まあ、あの、もっとひどいと人の写真の一部分でもらってきて、それで自分の写真にくっつけて。
ああ、そういうのはね。
まあ、ね、あの、NG という、言い方でいいのではないかと思うのですが、
うん、ごめんごめん、ちょっと途切れた。何が NG？
いや、あの、そういうね、うん、なんて言うんでしょう、作為のあるというか、まあ、さっき半助さんも言いましたけれど、
うん、
それによって、まあ、利益なり不利益なりを、うん、作り出すっていうのは、特にまあ、あの、アマチュアの方、まあまあ、まあ、割とごはっとって感じはしないでもないですね。
うん、
まあ、当然プロもごはっとには違いないんですけど、プロに関して言えば、うん、もうあの、さっき小関さんも言いましたけど、その、営業写真館系のことからね、
うんうん、
もう当然ずっと昔からやってましたし、
うん、
まあ、そもそも歴史的にその、最初は、どうしても鮮明に映らなかったので、
うん、
鮮明に映さなければ、あの、鮮明にな、仕上がりがないとほら商品価値が下がるからっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ写真を写しそれをまあ絵描きさんだったり、まあ、絵描きさんが写真家になった例も非常に多いので、
うんうんうん、
その写真でをこうさらに良くするっていう技術っていうのは写真の中に含まれると
うんうんうん、うん、
思っていただいていいと思います。まあ、あとね、英語でフォトグラフってこう光で描くっていうのが正しい、
うんうん
うん、正しいっちゃね、うん、正しいっていうか、そっちが本家を持たなので、
うん、
それにまあ江戸時代の人が、すごいなんか本物のように写ってるって驚いたらしく写真ってつけたっていう話を聞いたことがあるんですけどね。
うん、
だからまあどっちかというとこれは絵であると
うん、うん、
光で描いた絵であるっていう風に捉えた方が、
うん
うん、あんまりこうがんじがらめに写真って言ってしまうよりは発展性があると思うんですけどね、
うんうん、
あの逆に絵画の方であれがありますよね、なんだっけ、ハイパーリアリズム、
はいはい、
スーパーリアリズム、
すごい
なんか写真みたいな絵描いて、
うんうん、
これは絵であるっていう、
うん、
あとですね、さっきのあのコンテストの話に戻るとですね、うん、あの確かにバレないように作ることはできるんですけど、
うん、
ちょっとこれでいい点取ってやろうって思って手加えると大体バレます
あ、なるほどね
なんで、そこら辺ちょっと色気出すと大体そういうのがこう出るんで、
うんうん、
あんまりこう悪いことはなさらない方がいいかもしれませんね。
ちょっと前ですけど、うん、日本写真家協会の田沼さんも、
うん、
で写真家協会のブログというかホームページに書いてありましたが、
うん、
全体写真の方でね、そういうまあ、それはもう完全に偽物というか、
うん、
人の作品の流用をして自分のダンスを完了しちゃった人がいて、結構な騒ぎになったこともあるんですけれども、
なんか首里城のとこに月がどうのこうのってやつ、それはまた別、
一色のやつだったんですけどね、確かに
一色なんか手、うん、私も聞いたような気がする、
うん、
だから田沼さんがわざわざ書いてるくらいよほどショックな出来事だったのかもしれないですけど、
うん、
その方セミプロとして活躍してた人なんですけど、
うんうんうん、
結局そういうミスがついてしまったので、
うん、なんかそれはまたちょっとさっきの作品作りっていう加工とはまたちょっと違うというかね、うん、まあ、人のものっていうのは まず第一前提としてそれは NG 当然 NG でしょうっていうのはあるんだけど、例えばその天文写真的なものでいうとその位置とかさ、そういうものって重要になってくるところでその加工してしまうというか、
それは
またちょっと意味、さっき言ったね、鳥をくっつけちゃうとか月をくっつけちゃうとかっていうのとまた意味が違ってきちゃうような気がするので、そこら辺はなんて言うんだろうね、こうモラルというか、そういうところにかかってくるのかな、まあ、結局は、
まあそうですね、
うん、
商業的にはかなり加工は ありますからね。
私がやってる仕事の現場でも必ずっていうわけじゃないんですけど、緊急事態の時にはまあ確保して納品っていう、僕がそこをするわけじゃないんだけど、ね、どうしても目つぶりしたのは目開いていただくとか、そういうことはあるみたいなので、まあそれがだから結果ね、そういう、まあ、事実と違う形が最善なんて言ったらいいんだ、その、まあ、記念写真的なものを目つぶりしてしまったものを加工して目を開いたものにして残した場合って未加工がいいかっていうと
そうですね、
そうでもないよねっていう、
それはきっとクレームになりますよね
って考えると、その加工が善であったりすることも多分にあると思いますしね。なのでまあ一概に何がいい何が悪いとかってあれはちょっと難しいと思うんですけど、ケースバイケースというか用途によってじゃないでしょうかという、まあでも完全にその加工を否定することもないっていう感じはしますよね。
はい、
ということなんで、どういうもの、どういう写真についての加工なのかによるかなっていう感じですかね。ちょっと難しいですけど、明確な答えじゃなくてすいませんが、
この間のセルフポートレートの宿題っていうのがありましたけど、それは加工ありですよ。
まあ、作品ですから。
大いに加工して結構でしょうか。
よろしいんじゃない。いないでしょうか。
マリリンも、
しないでやばいです
。モンローさんになってもらって構わないので。
よし、頑張ろう。
はい、ということで、愛田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今週は本編でちょっと、小ネタをいくつかと、後半、角さんの個展の様子を伺っていきたいと思います。毎週木曜日配信のビデオレポンサイ見てください。はい、ということでまずは何からいきましょうね。60からいきますか。
触ってきたんですね。
はい、触りました。でまずびっくりしたのが70とあんまり値段変わんないのね。70じゃないや、70と、
そうなんですよ、ね。まあ7が安くガガッと安くなってたっていうのがある
ね。と思って、でこれ60買う人いるんかいなと思って手を取ったんですが、僕最初触る前の前予備知識というか前知識というか、はい、いろんな人が書かれてたのが要はチャッチーと、なんかプラスチックっぽくてなんか安っぽくてあんまり良くなかったっていう風に書かれてるのが頭にあったんで、見てみたんですが、僕はそんなにそのチープ感っていうのはあんまり感じなかった。と逆に細かいところで結構いいなと思ってたのが、配置とかが随分変わってたでしょ
う。でボタン類、
ボタン類、そうそう、はい、であれもともとどうだったっけって思うぐらいなんか違和感なく、
あ
結構使いやすいかもと思った、 のと、もう一つはモードのダイヤルロックついたの知ってました？
あ、それ最初に言ったんです
か？言ったんでしたっけ？
それ僕言いました。
あ、本当？あれいいっすね。
いいで、うんうん、やっぱりあの安心感がありますね、あれはね。う
ん、あれ結構変えちゃったりすることがあるんで、うん、あ、これいいやと思ったのと、うん、あとやっぱあれはちょっと唯一違和感あったのはやっぱりあれですね。ジョイスティックみたいなやつ、
あ、マルチ、マル、マルチなんだっけ、なんとかマルチセレクターボタンっていうんでしたっけ、あれ、それはニコンか。あの要は AF とかを、
あ、 AF の、あ、ね、うん、エリアを選択したりとか、
ダイレクト違うな、
あれ結構何かと使ってるんだなっていうのが、その60持って何かしようとした時にあれって思って、あ、意外にこれは使ってたなとか思って、
う
ん、
なんか
ちょっと気になったかな。
カタログを見ると、うん、縦位置グリップを使った時に、うん、あそこのダイヤルだと指が届くっていうような書き方をしていました。
ああ、はいはいはい、なるほどね、
うん、
ほうほうほう、
でまあそう言われてみればそうなんだけど、でも使いにくそうってやっぱり思いますよね。
慣れなのかもしんないけど、あのちょっと操作しづらかった、位置がどうのこうのとかっていう慣れもあるんだけど、要はこう倒す感覚じゃなくて押す、押し込む感覚じゃないですか、今のやつは ね、
そ、 うですね、
そこら辺の違いがちょっとあれだったんだけど、右肩の部分のボタンに関してはあれはアリーのような気がしたけど、
あ、あのなんだっけ、
イソコンド変えたり、ドライブモード変えたりとかする感じは、うん、あんまり違和感なく、うん、っていうか変えて使いやすいかもと思ったんですよね、うん、でそれを触ってあれ元々どうだったっけと思って、その後セブンに行って、セブンはほなんか今の、あ、セブンじゃなかったな、50触ったのかな、
はい、50
は今の僕の30と ほとんど変わらない感じの配列だったので比べたんですけど、ああそういえばこうだよねっていう感じで見たんだけど、まあ慣れてるからそっちの方が違和感ないって言えば違和感ないんだけど、いや60でもいいかもと、
はい、
だから今回のそのボタン類の変更とかは大体問題なく受け入れられそうな感じがしたので、うん、今後はあれで行ってもらっていいなっていう、
はい、
ただ詳しいスペックとかはちゃんと見てないんだけど、60と7で比べた場合どうなの？
まあ、あの横並びでは比べてもらいたくないって感じはキヤノンからするんですけどね、
うんうんうん、
あのただほら、あのこっちはやっぱりどっちかというとファミリー向けな感じですよね、お母さんとかでも使えますよっていう感じ、
うんうん、
セブンはやっぱりちょっと本格的に撮りたいんですけどっていう感じ、うんうんだと思うんですけど、ところがカタログを見ると、うん、あの、なんて、ケンさんがですね、趣味なら本気でって言って、丸って書いて、趣味なら本気で丸って書いてあるんですんで、うん、いや、じゃあ、あんまりそっちじゃないのかな。そこら辺の
中途半端さね。
そうそう、そう、そこら辺ちょっと突っ込みどころがあるんですよ。で、また、わけのわかんない、あの、フォトレシピ、なんだっけ、
うん、
なんとか、
うん、
だっけこれなんていう、なんとかピクチャー、いわゆるオリンパスっていう、
フィルダー。
アートフィルター
。
みたいなのが、あ、そう、これもアートフィルターって言ってます。
キャノン。
で、いいのか、そういうふうに。ジオラマ風とかね、そのなんか、ハイコントラストモノクロ、ラフモノクロか、
うん。
そういう機能ついてきて、
うん、
なんか、まあこれキャノンお得意なんですけど、こう、てんこ盛り状態にするのがね、
うんうんうん、
っていう感じで、その、じゃあスペックで比べたらどういう風にその使いこなしを考えたらいいんだっていうのが分かりにくいっちゃ分かりにくいですよね。
うんうん、
ただセブンティの方が連射スピードとかは速いし、
うんうんうん、
中央 早いことになっていますし、
うん、
うん、ライブビュー関係とかそういう細かいところでは、まあ、こっちの後発の方がいろんな細かいことができるようになってますからね。
なんかっていう、まあでも値段変わらないならやっぱセブンだよなっていう感じはするんだけど、
防塵防滴とかどうなってんだろうね。あんまりこっちはそういう 防滴の方は書いてなかったような気がするんですけど、
うんうん、なんかあのセブンを下げちゃってていいのかなっていう、ちょっとね。
そうですね、
うん、
うん、
だ今日、ま、今日収録してる昼間に、メールが来たのでアマゾンに行って見てみたんですけど、ボディだとセブン10万ちょいで買えるんですね今、
うん、そうですね、量販店でもそんなに差がないですよ。あの60とセブンの差が1万ちょっとしかない感じです、
うんうん
うん、なんで
ビッグだと12万ちょいかな、セブンが。
そう
ですね。なんか、ちょっと、なんだろう、この値付けはっていう。
まあ、ね、まあ、うん、でも新しいものそうそう安くできないっていう
のも。っていうのもあるのかな。
まあ、セブンは出てから半年は経ったんでしたっけ？
もう経ってんじゃないですかね、半年ぐらい経ってるかと思います。うん、
あのその根崩れ具合がすごいのがびっくり。
ああ、まあそうですね。
これからボーナス商戦に入るので、
うん、
また安くなるたり、うん、なんかキャンペーンがあったりして、お買い時なのかもしれないですね。
うんうんうん、
でも先出すものがないので、なんとも言えない
で。で、意外に今いいかもと思ったのは50。
ああすごい安い。
そうそうそう、
そう
6万ぐらいだったかな、ボディで。
投げ売り状態。
これはもしかしたらありかもってちょっと思いましたね。さ、新品で6万ぐらいでしょ
う。まあサブカメラとして使うには、
そう、今僕の30が非常にやばい状況なので6万だったら3、うん、普通にもう1台追加とか新しくカメラ買うっていう感覚だとちょっと寂しい感じはするんだけど今更50っていうのは正直あるんですが、うん、まあ30のリプレイスって考えると50ありかなとかちらっと思って見ていたんですけどね。まあ、本当は7にして 1D を少しストックじゃないけど
休ませた
い、休ませたいなっていう感じはするんですけどね。
どんどんシャッターとかの耐久部品が、
うん、
どんどんね、
かなり
使い込まれていく、
うん、もったいない使い方をしてしまっている感じがするので、ちょっとそこら辺仕事の時に7ぐらいがあるといいなというのはあるので、どうしようかなって悩んでるんですけどね。はい、ということでもう60ちょっと触ってきましたけど、はい、まあ僕はあり。え、津野さんはどっちっつってたんだっけ。
まあでも仕事で使うんだったら7なんですけど、まあカードのこともあるし、
うんうんうん、
うん、FT は SD になっちゃうので、
うんうんうん、
うん、まあ7でしょうねっていう感じですが、
うんうん
うん、
でも悪くはないよね。
悪くはないですね、
うん、
ちょっとあのまあカタログに突っ込もうっていう昔コーナーがあるんですけど、今回のカタログはね、うん、気合入ってるんですよ。
あ、いいの？
うん、印刷も綺麗です。
うん、
多分辰木義博さん
が、あ、言ってましたね、
写真を関東にガンと入れてるんで、
うん
うん、あの大先生の写真をあんなヨスキスのボロッチ印刷みたいなのでやったらきっとどやされると思うので、
うん、
力が入ってだからあの最初から、まあそのね、本気でっていう感じは分かりますよね、
はいはいはい、
本気具合が分かるっていうか印刷で、
うんうんうん、
すごいこの カタログの、ね、最初のたつきさんの写真を見るだけではワクワクする感じはするのでカメラがいいとかそういうんじゃなくてたつきさんがすごいっていう感じ、
ね、そこはカタログに持ってこなかったな、
まあ、うん、まあ、うん、そこら辺が面白い、
なるほどね、はい、
あとそのアートフィルターはいらないからって言いたくなるんですけど、あなぜっていう、
どうなんでしょうね、アートフィルターね、うん、
しかもあのジオラマ風ですよ、ジオラマ風
なんか好きな人は多いみたいですよ、よく知らんけど、
え、あのなんだっけ、チルトド撮影、そうそう、
逆煽り撮影ができます、
あ、うん、もういいって感じはするね、
あの 逆じゃない煽りしたいですよね、建物直す、あ本来の、
あ本来の
でもそれができんだったら本来の傾きってできないの？
ないですね、完全にジオラマ風の場合はジオラマ風で、角度を固めちゃってる、
うんうんうん、
画像処理しますから、
お、
まあ、あのあれニコンとかだと、まあ、あれは後からのになるけど、そういう補正ができるんですよね、キャプチャー NX だっけ、なんか、
ああ、取り込んだと、
取り込んだ
らのソフトね、
うん、うん、あの、もう魚眼みたいので撮っても、うん、そういう、 こう 丸くなった樽型とかいう収差をきれいに直して、
うん、
まあ、完全にかなり仕事用なんですけど、建築とかインテリアとか撮ってる人は便利だって言ってますけどね、
それキャノンでできないの？
ね、DPP あったようなないような、僕使ってないので最近最新のデジタルプロフェッショナルにはあったのかな、そういうの。
僕も使ってない。
すいません、使ってないのでわかりません。
はい、まあ、ということで60触ってきましたということと、あとストロボ関係。
はい、はい、うん、そうですね。あの久々に、
うん、
こうヨドバシカメラの機材売り場、
うん、
フラハと言って、うん、見たらですね。
うん、
いわゆるあの、まあ、業務用、今までだったら業務用なんですけど、
うん、
最近はかなりそのハイアマチュアとかデジカメのに対応した照明機材っていうのが増えていて、
うんうん、
あともう一つはあの積層電池がなくなっちゃったっていうことで、
はいはいはい、
あのそれに代わる照明機材はないのかっていうところに手をつけた会社が、
うんうん、
あのバッテリー、充電式のバッテリーのストロボで大きなものっていうのを何種類か出してきてまして、
うん、
ちょっとびっくりしました、びっくりしたのと、あと LED の照明も使えますっていうのが出てきてですね、
うん、
あ、これもすごいね、
うーん、
感じでして、
まあ、LED でこう、うん、パンって光るの、光りっぱなし。
正常光ですね。
あの、あ、やっぱそう
なんだ。LED は、うん。LED でパンと光ったらちょっとそういう使い方はないんじゃないでしょうかね。
そうか。LED 自体そういう使い方でき、うん、で、できないのかね。
いやー。
てか、光量はどうなの？
うんとね、いや、見てないからわかんないですけどね。カタログ。
ビデオ用の照明ぐらいは、
うん、あるみたい。
じゃないですか？
うん。
もともとそういうのの、あの、代用というか、
うんうん、
で作られてる節もあるんで。
うん、でも、なんだっけ、横浜で僕見に行ったやつなんだっけ、ああ CP プラスか。
はい、あ、西じゃなかったっけ。あ、CP プラス、はい。
あれでいっぱい LED のやつ出てたけど、
うん、
なんかどれもえらい高かったよ。
ああ、うん。
なんか A4 ぐらいのサイズの長方形にびっちり LED 入ってるようなになっちゃうと、もう何十万の世
界、ね、
大きいやつはね、乱しますよね。面積に比例するんで、面積っていうか、要は使ってる玉数、
うんうんうん、
と LED のその質で値段決まるんで、
うん、でハガキぐらいのやつでホットシューにつけるようなやつも 一桁だったけども10万弱ぐらいみたいな値段になって、の割にそんなに明るくなかったんだよね。これ買う人いるんかな。そうだね。業務用ってなるとそれなりの明るさ、
あると思うんですけどね。まああのコメットのは6万円、まあ7万円まではしないんですけど6万円台。ですね、LED のね、最大出力、まあ、13ワット。世界しか書いてないんで、13ワットがどのくらいなのかよくわかんない。
わかんないね。
全然わかんないんですけど。っていう感じなんですが。
はい、これ、リンク貼ってくれてたやつって、はい、これはストロボ？
あ、もう一つはね、その、トキスターというのはスト
ロボ。あ、違う、はい、この、
はい、あ、LB42H ってやつかな。
違う、LB400II ってやつ。
あ、402、はい。あ、それは、ごめんなさい。402はあのバッテリー部分の名前で、それに乗っかる、それとつける、ヘッドが LED と、普通のストロボと
こんな薄いの
使えるっていうやつですね。
へえ、
うん、ちっちゃいんですよ。
ちっちゃいですよね、これ
ちっちゃい感じです。
へえ、これすごいな、こんなちっちゃいの。なるほどね。で、もう一つは、
はい、
トキスター
。トキスターという会社、これはストロボなんですけれども、やっぱりバッテリーで、まあ、値段がね割と安かった感じで、これが一番安いですよとか言われて、僕はお金ないんですみたいな顔していたら、ね、言われました。結構割と売れて売れ筋ですみたいな感じで教えて。
バッテリーでってすごいね。
でもまあ9万4000円、まあでも両方で9万4000円は安いのかな。いや、そうですね。あの、コメットは電源部だけで10万4200円ですかね。ヘッドを合わせたら16万とかなっちゃうんですけど。まあこれは、あの、ワンセットで10万円切ってきているので。まあ、お仕事で使いたいっていうのには十分。まあ特にね、体育館とかそういうところで、まあ、集合写真とか、そういう時は今ちょっと困っているんですよね。ジェネレーター持ってってもいいんですけど、やっぱり電源コード引っ張んなきゃいけないので、なかなかめんどくさいし、めんどくさかったり、延長コードが必要だったり、あと誰かが引っかかったりとかですね、いろいろは、やっぱりこういう機材はあると便利かなと。
これガイドナンバー56って書いてあるけど、
あ、これは 4.0BH はですね、まあ、ガイドナンバーっていう言い方はこういうタイプになるとあんまり意味がなくなっちゃうんですけど、
ね。あ、やっぱそうなんだ。だって56って言ったらあれだよね。クリコの580とか、
そう、変わんなくなっちゃうんだ。
ね。
ですけどね。これ、まあ、400Wセコンドかなりでかいんですよ。で、多分56とか言ってるのは、なんか、アンブレラに反射させた状態でのことなのかな、思うんですけどね。まあ、直で56だったらちょっと低いような気がするんですけど、ただこれ、ほら、レンズが入ってないじゃないですか。
ああ、そっかそっか。ああ、なるほどね。
クリップオンストローブは、レンネルレンズっていうんですか、進行レンズ入ってるから、光を集めて、こう、部分的に集中させてる分、ガイドナンバーが高くなっているんで、この場合、ただ発光管がバーンって光って、このリフレクターで反射されてその辺にバーッと飛んでいく感じだから、 照射角っていう点では非常に広いと思うし。
なるほどね。うん、そこそこ。
うん、多分これそのガイドナンバーっていう書き方しないと一般的にはちょっと分かりにくいっていう意味でも そうなのかもしれない
です。なるほどね。うん、これ400ワットっていうのはこれまであったそのストロボと同じぐらいなの？
うん、ね、いや暗い方ですけれども、うん、あのスタジオで使ってたりする、まあ、ピンからキリまであ あるんですけど、うんうん、一般的にロケで持って歩くような、うん、あのジェネレーターと、
うん、
セパレートのタイプと、
うんうん、
あの1200とか2400
なん
です。だいたい3倍ぐらいの明るさなんですけど、
うんうん、
でもあのモノブロックって言ってもう発光部と銃あの電源部が一緒になってるタイプのがあるんですけど、
うん、
それはだいたい200、300、400ワットとかが、
うんうん、
であのそれだとこう持って歩いて、
うんうん、
まあ、あの出張撮影でそれで十分っていう、
うんうん、
光量ですね。
なるほどね。
むしろ大きい方から、うん、あのもうほらデジカメ感度上げればいいんで、
うんうんうん、
あんまりそんなにもう光量の大きいのはまあ体育館とかで撮るんじゃなければ
い
らない感じになりつつありますね。
なるほどね。はい、もうだいぶ変わってきてるよっていうことで、もうバッテリーはやっぱ魅力ですか。
まあ魅力ですね。本当に積層がなくなってから非常に苦労しています。いつも。もう毎回どうしようって考えて、結局、あの、クリップオンを3つぐらいつけて、
うん、
あの、並べて使ったりして。
おー、なるほど。
そうすると1個ぐらい発光ミスが起きてですね、
うんうんうんうん、
あの、部分的に、あの、暗いところができたりして、後で大変な目に遭って。
なるほど。
それをか、その、なんか、ヒヤヒヤしたり、うんざりしたりするのを考えれば、
うん、
このぐらいの値段のものだったらあった方がいいんですけどね。
うん、
ちなみにですね、あの、うん、ちょっと今、パラパラと調べてたんですけど、だいたいあの、580クラスの、あの、いわゆる一番でっかいクリップオン、
うん、
ワット換算すると、
うん、
5、60ぐらい。っていうのが定説っていうっぽい感じですね、見ると。
なるほどね。じゃあ8倍ぐらいはあるんだ。
うん。かなりでかいと思いますよ。
あとは、なんだ、高い出力で連続で炊いても、まあ、そんな、コンデンサーが潰れたりしにくいとか、
あ、
そっちの方かもしれんですね、参考として
。ああ、なるほどね。
まあ、私はあんまりスタジオ用品強くないんですけど、でも、ね、あのジェネレーターとか使ってる人はモノブロックみたいなあんなもんっていうふうにやっぱりいろいろありますもん
ね。うん、まあそうですね。いや、うん、本当はあの例えば助手を連れて行けるとかね、
うんうん、
準備時間に、まあ、3、40分あってもいいよとかそういう現場ばっかりならいいんですけど、
うんうんうん
うん、もういつもドタバタするのあれで、
うんうん
なんで、やっぱり電源引っ張ったり探したりする、そういう手間だってめんどくさいっていうところがある。
うんうんうんうん、なるほどね。
そう、後片付け。
うん。あ、そっか、後片付けもね。
いや、僕は後片付けがいつも遅いので、
うん、
まだあんた終わんないのかいっていう感じで見られるんです
そうなんだ。でもこれ、そのバッテリー、今までそのちゃんと電源取ってやってたものがバッテリーってなった時の不安はないですか、容量的なもので。
ああ、うん、とっても積層よりはいいんじゃないですかね。その、うん、今ね電源のこういうのの制御すごく良くなってるから。
うんうん、
うん、あとね、どれだっけ、なんかバッテリーだけ取り出して変えられるんですよ、これ。あとキスター確か、
うん、
充電済みのバッテリーを持っていけば、
うん、
あの
取り替えられるんだ。
取り替えられるんで、
へー、
はい、だから、ね、まあ、あれと一緒ですよ、あの外部電源とね、
うんうんうん、
リポンの、
はいはいはい、
だから非常に便利な、 時代になってきたなって感じです、うんうん、積層だったら積層の予備持って歩くっていうこともまあ確かにありましたけど、
うんうんうん、
あ重いしかさばるしっていう、
うん、なるほど ね,
でしたね。
はい、ということで、プロ用、僕もプロ用っていうあれからちょっと抜けてきてるのかもしれないね。ハイアマチュア、ハイアマチュア的な、本当にいろいろやってみたいという人はこういうのも揃えてやられてる方もいらっしゃるのかもしれないですけどね。はい、ということで、久々にちょっと機材関係の話をしてみましたが、後半、いよいよスノーさんの個展が始まりましたということで、もう盛況ですか？
まあ、人数的にはまだそんなに来てないんですけど、
うんうん、
まあ、何十人だろう、まあ、50人は来てないような気がするんで、まだ2日目なんで、
うんうんうん、
3、40人かなっていう感じですかね。
うんうん、
今回ちょっと、上がりの時間を早くしてあるので、
うん、
いつも19時までなんですけどね、
うんうん、
ちょっとギャラリーさんの都合で18時になってるもんですから、
うんうんうん、
お仕事帰りに寄るっていうのはちょっと辛い。
ああ、なるほどね。
それでも、リスナーさんの方がですね、
う
ん、会議が早く終われば行きますって、こう、ツイッターでつぶやいてくださった方が、うんうん、はいはい、会議早く終わりましたって、てきていただいて、
ああ本当に、
はいはい、リスナーさん第1号という形で、
うんうん、
はい、ありがとうございます。他はですね、うん、まあ獣医さんが来て今日来ていただきまし
たね。お、はい、はいはいはい、
そうでした。
獣医さんその後どうなる、なんかあ写真集もう出てるんだっけ。
受賞記念写真集ですね、
うんうん、
ギャラリー M の
プレイス M の
プレイス M の、はい、うん、はい、あ、僕はいただいてます。
あ、そうなんだ。
はい、個人的にいただきました。
うんうんうん、
はい、まあカオスモスとかいくつかの写真展の総合っていう感じだったんですけど、
うん、
なかなかいい印刷で、
へえ、そうなんだ、
来てました。
うん、
まあまたまあまだちょっと決まってないけど、
うん、
作品は今出してますっていう話は、そのうち、またやりますっていう話をするのではないかと思うんですけど。
なるほどね。はい。うん、
まあ、まあ、今回で割と分かりやすいっていう声が多くて。
おほ、分かりやすい。
分かりやすい。まあ、っていうのは、そのね、見慣れたっていうか、ある観光地でもあるし、建物とか、そういうの、
うん、
多いので、うん、遠くから見るとピント合ってるように見えるねって言って、
ああ、
来てる人がいて、
はいはいはい、
近づくとダメだとか言ってましたけど、
うんうんうん、
まあ何が映ってるかよくわかるので、
うん、
つきやすいことはとつきやすいみたい、
へえ、
ですね、
そんな感じなんだ、
そんな感じです、
うん、これまでとそういう意味では。分かりやすさみたいなのは意識したの？
いや、全然ないんですけどね、
うん、
むしろ僕としては通りにくいかったり、まとめにくかったりしましたね、
うんうん、
最後の最後までちょっと悩みが多かったんですけれども、
うんうん、
はい、まあ、ただ見る人を見た人は、
うん、
初めてパッと見た人は分かりやすいみたいだ、川越だねとか、
あ、はいはい、
なんとなく知ってるとか、そういう反応があったので、
うんうん
うん、今、いい感じだったんじゃないかと。
いや、なんか、あ、まあ、これは15日に聞こうかな。
はい、
ということで、忘れのうちに15日のお話をしておきましょうか。
はい、
来週、これが配信される翌週ですね、15日の金曜日、ソメイさんをお借りして、ソノさんの写真展の時間が18時までなので、
はい、
そこまでは、お客さんいらっしゃればお客さんが帰られるまで待ちまして、そこからギャラリーの方を閉めさせていただいて、 番組の収録をしたいと思っております。はい、リスナーさんの方でお越しいただければぜひ一緒にその様子もご覧いただきながら、スズムさんの写真を楽しんでいただければというふうに考えております。はい、特に応募とかそういうのも今回はしませんが、うん、
はい、
まあ去年と一緒でね、はい、誰も来なければ僕らで、
はい、
まあ、普通に収録をすればいいやっていうぐらいの感覚なので、はい、まあ、一度見てみようと思われている方はぜひこの機会に、公開収録も一緒に参加していただければというふうに考えております。15日金曜日18時までにギャラリーの方にお越しいただければ、実際収録始められるのが17時ぐらいになっちゃうのかな、
うん、
あ、17時や19時ね。
まあどうしても準備にいろいろバタバタかかりますからね。
まあ、ギャラリーは18時まで空いているのでそこまではちょっと準備できないので、はい、閉めてからバタバタと支度をして19時からまあ、1時間ぐらい、はい、収録をして、まあ、帰りラーメンでも食べて帰りましょうかみたいな、
はい、
そんな感じでしようと思ってますので、はい、ぜひもしお越しいただく予定があるのであれば、ご都合よければ金曜日にお越しいただければというふうに思っております。
はい、ということで今、まあ、今週だけのスペシャルプログラムなんですけれども、
うん、
あそこギャラリービルで、うん、いくつかギャラリーが入ってるんですが、
うん、
ブログにも上げましたけれども、
うん、
同じ清田って書く、
うん、
清田さんという方がですね、
うん、
1階にある、あ、地下1階にソルっていう、まあ、うん、ギャラリーさんがありました。
え、あそこ地下あったんですか？
地下あるんですよ。あります。地下1階あります。清田由紀子さんという方がですね、
うん、
現代、がですね、まあ、リトグラフかなんかと版画か、版画でもでかいから違うな。なんか、いわゆる、抽象画系の展示をされてまして、
う
ん、その隣に、僕の、こう、清田和樹の、看板が出てるもんですから、
はいはいはいはい。
なので、ご夫婦か、ご夫婦ですかとか、兄弟ですかとか、いろいろ言われてるんですけど、
うん、
その、地下の方はね、三髄に青に田んぼで、まあ、全く同じなんですけど、
うん、
清田さんというもそう。
あ、清田さんじゃないんだ。清田さんなんだ。
清田さんって、ちょっとご挨拶に行って、うん、いやー、きっとですね、とか、面白がってたんですけれども、今週、まあ、これが配信されるのが土曜日とか、あ、金曜日か、
うん、
土曜日までになっちゃうので、ちょっと、あれなんですけどね。
うんうんうん、
まあ、ブログにはもう先に上げてあるので、
うんうん、
気がついた方はあれだと分かっていると思うんですが、
うんうん、
はい、こういうコラボが見えるのも土曜日までです。清田さんの方が先に終わっちゃうので、
うん
うん、はい、という、
はい、ということで、Z シリーズ、10月16日までですね。
あ、そう、あと一応常設展示でその次の週を置いとくことになりましたので。
あ、そうなんだ。
はい、はい、そう、あ、そう、それを言うの忘れてました。はい、月、はい、
スノーさんがいる日はブログの方アップされてるの？
ブログからリンクしてある、
うん、
僕のホームページに、
うん、
スケジュール表が載っております。
うんうんうん、
はい、週末はいます。週末というか、
うん、
まあ、今のところ、10日日曜日は休みなので、
うんうん、
間違えてこられる。で、うん、11日はおります、
うん。
で、ちょっと12、13、14、今開けてあるんですけど、
うん、
多分開けてあるというのはちょっと仕事の都合がわからないので、
はいはいはい、
未定にしてますが、
うん、
まあ多分、いるんじゃないかと思います。
なるほどです。
そこら辺はまたブログに細かく出します。
うん、
あとはまあ15日と16日はおります。
はい、ということなので、はい、ぜひお越しいただければと。これ何回目だったっけ、ドジーシリーズは。
今回で5作目になってましたね。
ドジーシリーズ5作目、
はい、
オーバーザリバーということで、こうどこかっていうシリーズもあったのに、もう川越じゃんっていうとこのタイトルはどうなんだろうというふうに私は非常に気になって楽しみにしておりますので、はい、皆さんもお時間よろしければぜひお越しいただければと思います。はい、はい、ということで、15日お待ちしております。
はい、
お届けしましたのはハズケと、
はい、あ、そう、ポストカードもあります。今日4枚ほど売れまして、
お
の、なんとか、交通費は稼げました。皆さんギブミ交通費ということで、いや今回はあのポストカードはちょっとやばいぐらいの出来具合で、
お、
はい、あの本物の方が負けてる、うん、負けたらどうしようっていう感じのものもあるんですよ、
ね、うん、は
い、という自信満々のポストカードもあります。 あとはあのね、切れ端も着々とサインをして
はい、
うん、はい、楽しみに来てください。
あ、それはもうこの番組聞かれた方はぜひ、はい、スノーさんのいる時に行かれて声かけてください。そうするとい
いやつい
いやつがもらえるということなので、はい、ぜひ声をかけて、あの置いたらのもらってくじゃなくて声かけてもらった方がいいものもらえると、
そうですね、
リスナー特典ということになっておりますので、はい、ぜひ声をかけてお話をしてみていただければと思います。
はい、はい、という、
はい、私でですね、
どうぞ。
はい、ペイコセキと、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。